一つのニュースが歴史を作り、歴史はニュースを紡いでいく。その路線を歩む私たちはどこに向かうのか。
ニュースサピエンス。
こんばんは、東京 FM の手嶋千尋です。ニュースサピエンス、月曜日から木曜日まで曜日別パートナーとともに、最新のニュースが過去とどうとつながり、未来にどう影響するのか深く想像するプログラムです。4月1日木曜日、新年度、今日新たなスタートを切った方も多いこの日に、この新番組がスタートしました。今日通勤電車の中で新しいスーツを着た新入社員の姿が多かった印象があります。ちょっと緊張した表情で、今日私もスタジオで社会人1年目の皆さんと同じような表情をしているのではないかなと思います。今日ですね、今年対面での入社式を決めた総合商社三井物産の入社式に行ってきたんですが、今回初めて同期に会うという新入社員の方にお話を聞きました。とても嬉しそうで、やはりコロナで対面で話すことが貴重になったんだなということを感じました。仲間と会うことができて、社会人1年目として頑張っていきますと力強くコメントをくれて、私も今日放送頑張ろうと思いました。さて、この番組では世の中に起きていることを自分で考えることも大切ですが、他の人の目線で見るとどう映るのか、ニュースサピエンスでは毎日さまざまな分野で活躍する識者の方とお送りしていきます。木曜日のパートナーは脳科学者の中野信子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
中野さんは脳科学者で医学博士、そして作家でもいらっしゃるんですよね。
作家っていい響きですね、は
い、いや、もう書店にずっと中野さんの本が売れていまして、
もう締め切りに追われる生活をしてみたいものだなと昔思ってたわけですけれども、はい、願いって叶うんですね。
後ほど本の話もお聞きできたらと思っております、はい、そして社会で起きる出来事を科学の視点から私たちに読み解いて教えていただけたらなと、こちらも非常に楽しみにしております。はい、中野さんの周りにはフレッシャーズというか、この春新社会人になった方はいらっしゃいますか？
うん、そうですね、直接の知り合いという意味ではいないかな。やっぱり大学院に進学したりなんていう学生さんが多かったりしますけれども、やっぱり自分の周りには理系の人が多いのでですね、意外と対面の入社式を行わないということにほっとしているなんていう声も聞かれたりしてですね。
そうなんですね、はい、嬉しいという社会人の方もいる一方でという、うんう
ん、そうですね、うん、なんか一人の時間をまだもうちょっとこうモラトリアム的に楽しめるんじゃないかっていう期待があったりするようですね、う
ん。まあ、どんな考え方でもね、自分がこう嬉しかったり、うん、こう感情がこうほっとしたりすることって大事ですもんね。
そうですね、
はい、番組では中野さんへの質問はもちろん、メッセージもお待ちしております。さて、新入社員、新社会人を迎えた若者たちがこう、ね、社会に出ていった一方で、高齢者の働き方も変わっていきます。今日はこの後の特集が70歳まで働く時代、どう向き合う隣のデスクのシニア世代ということで、メッセージテーマも今回はあなたの隣のシニア世代ということで、皆さんからメッセージお待ちしております。あなたの周りのシニア世代について教えてください。特にあなたの職場、隣のデスクや同じフロアの60代前後の方について思うこと、ちょっと想像していただきたいんですけれども、世代のギャップだったりとか、あと見習いたいこと、助けられたなと思うこと、ちょっと困っちゃったなと思うこと、いろいろあると思うので、そのようなエピソードお待ちしております。そして番組初回の今日はプレゼントもご用意しています。中野さんと内田弥々子さんの共著による新刊、 なんで家族を続けるの、こちらを中野さんのサイン付きで3名様にプレゼントということで、ありがとうございます。はい、欲しい方はメッセージに本希望と添えてご応募ください。メッセージは東京 FM のトップページからニュースサピエンス番組サイトのメッセージフォーム、またはツイッターでハッシュタグニューサピをつけてつぶやいてください。それでは今日これまでに入っているニュースです。政府は今日、新型コロナウイルス感染症対策本部会合を開き、緊急事態宣言に準じた対策を可能とするまん延防止等重点措置について、宮城、大阪、兵庫の3府県に全国で初めて適用することを決めました。期間は今月5日から来月5日までの1ヶ月間で、飲食店の営業時間を午後8時までに短縮するよう要請します。こうした中、大阪府の吉村博文知事は大阪市内での聖火リレーを中止すべきだという考えを示しました。また東京オリンピックの大会組織委員会は今日予定していた大阪府の聖火ランナーリストの公表を延期すると発表しました。総務省幹部らへの接待問題をめぐり、野党4党が提出した武田総務大臣に対する不信任決議案は今日の衆議院本会議で与党などの反対多数で否決されました。不信任決議案の否決を受け、武田大臣は国会内で記者団に対し、先頭に立って総務省の立て直しに邁進したいと述べました。新年度が始まった今日、全国の企業や観光庁で入社式や入庁式が行われました。東京都でも新入職員が入庁する式典、入都式が開かれ、小池知事は式辞で、新型コロナとの未曽有の戦いを乗り越えて明るい未来を切り開き、東京オリンピック・パラリンピックも成功に導きたいと激励しました。選抜高校野球は今日決勝が行われ、神奈川の東海大相模が大分の明豊に3対2でサヨナラ勝ちし、10年ぶり3回目の優勝を果たしました。新型コロナウイルスの影響で2年ぶりの開催となった今回の大会は、観客の人数を制限して先月19日に開幕し、感染防止対策を徹底しながら今日の最終日を迎えました。
ニュースサピエンス、
今日入ってきたニュースを5本ご紹介しましたが、中野さん、この中で気になったニュースは何ありますでしょうか。は
い、気になったニュース、やっぱりまん延防止等重点措置についてですね。これ深刻な話題ながらも、五感が非常にこうユーモラスなマンボウっていう、はい、略語がね、もしかしたらこれが一人歩きするような、予感もしますけれど も、はい、もう本当はまん延防止等重点措置だから、うん、マンボウっていうふうに略すんでしょうけれども、
そうですね、
でもみんなマンボウって言うんですよね。
最初はもうマンボ、水族館、
なんか海の生き物みたいな
そんなね、
あと音楽をこう思い浮かべる方も、音楽通の方と、ね、いらっしゃると思うんですが、去年は3密という言葉がとても、インパクトがあって、密を避けましょうとか、小池都知事が密ですっていうふうにおっしゃる姿がとても印象的で、皆さんの印象、ね、なるべく密を避けようということをとてもね、意識するのに、一役買ったと思うんですが、3密を超えるインパクトがマンボウにはあるということで、もしかしたら流行語大賞になるかもしれない。このマンボウなんですけれども、自分は主人が大阪に職場がありますので、大学なので入学式やっぱり対面で行わないということになったそうで、当事者であるんですけれども、でも五感の面白さに引っ張られて、もう五感のことマンボウマンボウばっかり言ってる、もう小学生の男子みたいに言ってるんですよね。もうそれほど中年真っ只中の男性でもそれぐらい 口ずさみたくなるような言葉ですから、まあ言葉としてはとても浸透度が高いんじゃないかなと、こういうあのソーシャルディスタンスとかオーバーシュートとかいろいろ去年あの新型コロナ関連で用語が出てきましたよね。
カタカナですね。
カタカナですよね、緊急事態宣言とかもこう漢語で固い、まあ、ちょっと聞くと怖いのでインパクトがあるようなんですけれども、でもやっぱり使い続けているとなんだかこう薄くなってしまうということがあって、でもこのマンボウの凄さはあんまり使い続けても薄くならないんじゃないかっていう、
子供にもねこう頭に入ってきますから。
そうですよね、ちょっと、まあ、あの笑い事にしてはいけないものなんですけれども、でも時にはちょっと心の余裕を持ちながら、でも気を緩めずに、
注意喚起して、
頑張っていくにはいい用語なんじゃないかなと個人的には思いまして、ちょっと、まあ、気になった語感についてお話をしたいなと思ったところでした。
はい、ありがとうございます。まずは今日のニュースを中野さんに解説していただきました。東京 FM ニュースサピエンス、今日の1曲目はマイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャ
FM ニュースサピエンス、
お送りした曲はマイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーでした。時刻は8時15分になりました。東京 FM トラフィックレポート、道路交通情報センターの南谷さん、よろしくお願いします。
はい。首都高速道路は工事が行われているため、都心環状線の外回りの芝公園を先頭に浜崎橋ジャンクションまで1キロ渋滞しています。なお、都心環状線外回りの芝公園の入り口は工事のため明日の朝6時までの予定で利用できなくなっています。他の入り口をご利用ください。東名高速道路や中央道など首都圏の高速道路はいずれも順調に流れています。千葉県内の一般道路では国道6号線の上りが我孫子市代田4丁目で乗用車とオートバイの事故のため1キロ渋滞しています。また国道357号線の東京方面からの東行きは浦安市東の1丁目で乗用車3台の事故のため2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。
東京 FM トラフィックレポート、この後も随時お伝えします。
東京 FM ニュースサピエンス。
4月1日から改正高齢者雇用安定法というのが施行されるんですけど、はい、この法律がこうされるというのはご存知でした？
いや、知らなかったですね。はい、若手と同じ目線で接してくださる方だったら心強いと思いますし、肩書きは部長とかから下がったけどでもプライドみたいなのそのままとかだったら接しづらいかなみたいなのは感じますよね。はい、
まあ、長く働きたい人が多ければあった方がいいと思います。全然ね、何をしてもねうまくいかない年っていうのがねあるんですね。あれ本当に不思議だったんですけど、働かなきゃしょうがない人ってもいるだろうし、好きな人だっているとは思うから、そういう人は逆に仕事できる方がいいんじゃないですかね。
むしろ高齢者雇用の促進ということであればそれはいいことだと思いますし、まあ、元気な高齢者も多いですからね、そういう方を活用できるんなら大いにやるべきだと思いますけどね。
ご自身は70歳くらいまで？
そうですね、仕事したいですね。うちの会社もそれに合わせて定年延長と再雇用の規定の改正をしましたので。
あ、そうですか。はい、やっぱりその長く働けるっていうことは活力になりますか？
そうですね、やっぱり安心感につながるんじゃないですかね。
今日施行された改正高年齢者雇用安定法、街の人たちに知っていますかということも含めてお話を聞いたんですが、若い方はやはり知らないという方が多かったですし、逆に、少しご高齢といいますか50代後半から60代の女性男性含めて、あ、知ってますという声が多かったという印象がありました。時刻は8時18分になりました。東京 FM ニュースサピエンス、今日から施行された改正高年齢者雇用安定法、70歳まで働く社会が始まることになります。さて、どういった法律なのかといいますと、事業主に定年を70歳に引き上げるか定年制を廃止する、または70歳まで雇用を続ける制度を取り入れるなど、70歳までの雇用確保が努力義務と、中野さん、なるんですよね。
70歳というとちょっとやっぱり個人差がかなり出てくる年代でもありまして、もう本当にお年を感じずにバリバリ働いている人から、あ、ちょっと体力的にどうなのかなというふうに感じる方まで様々ですよね。こう一律に70歳というその年齢で切っていいのかなという疑問も一方ではあるかなと思います。
はい、ちなみに中野さんは70歳まで働くイメージというのは？
貧乏暇なしと申しまして、もうバリバリ働いているつもりでおりますけれども、
まあね、いろんな考え方もある中で今日の特集、どう向き合う隣のデスクのシニア世代。特集にあたって番組ではジェロントロジーをキーワードに注目してみました。このジェロントロジーなんですけれども、日本語で老年学、簡単に言うと高齢化社会のあるべき形を探る学問なんですよね。定年制度が見直される中で、シニア世代をいかに職場で活用するのかということが今注目されています。まずは今企業がシニア世代の受け入れについてどんな課題を感じているのでしょうか。ビジネスシーンでのジェロントロジー普及を目指す団体、一般社団法人日本産業ジェロントロジー協会の崎山美幸さんに伺いました。
私の方にはやはり一番多いのが、シニアの方に向く仕事向かない仕事ってどんなことですかとか、それから業務の切り出しができないんですけどどうしたらいいでしょうかとか、はい、いろんな仕事があるじゃないですか。例えば放送ですとディレクターさんだとかキャメラさんだとかっていう部分で、何を高齢者の方に任せたらいいのか分かんないなと困ってるんですよ、皆さん忙しくて。でも何を任せたらいいか分かんなくて、結局とりあえずいてもらおうとか、あとこれすごくもったいないなと思ったのが、その雇用延長のシニアの方に一番任せてる仕事って何ですかというと、休んでる人のできない仕事とか、産休取ってる女性ができなくなった仕事とか、それからうつ病でちょっと長く休んじゃった人の穴埋めとか、というね、とりあえずっていう仕事ばっかりなんですね。ですからすごく残念なのは、君のためにこの仕事を用意したんだよというところがまだまだ足りないんですね。一番は今までの専門性ですとか過去の知識や経験を生かす能力なんですね。でこの能力は高齢期になっても衰えない、また人によって、まあ個人差は非常にあるんですけれども、伸びると言われてるんです。でどうしてもこう高齢者っていうと遅いとか覚えないというようなマイナス点がありますけれども、これは若年層には負けてしまいます。でこれを使おうと思うから失敗するのであって、今までの知識や経験を生かしましょうというところに注目して生かせば、まだまだいろんな仕事をやっていただけます。あとやはり高齢期になると感情の起伏が若い方よりもなくなるので、カッとしたりとかということがなくなりますよね。そうするとやっぱりこう職場の相談役、アドバイザーというところは非常に長けてるかなと。ただ若年層の方のこうよろず相談ではなくて、中年世代の専門的な相談役ということが好ましいのかなと。
問題点は向く仕事向かない仕事の切り出しがまずできていないと。そしてまた知識や経験を生かそうという注目をして、どんな仕事が向いているのかというのを考えることが必要というふうに崎山さんはおっしゃっていただいたんですけれども、これどういった仕事が合うのかどうかっていうのを考えると、非常にどうなんだろうと思って今日一日考えてみたんですけど
中野さん、そうですね、やっぱり高齢の方の、まあ、一般的な、まあ、言い方になってしまうんですけれども、はい、専門性とかそれまでの経験がやはり強みだと思うんですよね、うん、しかしながら今コメントにもあったんですけれども、はい、どちらかというと、まあ、穴埋め的な仕事がどうしても多くなってしまうということが問題点、まあ、コモディティ的な業務を任せるということになってしまうわけですよね。でそうすると学習の立ち上がりの遅さという特性と、ポテンシャルの高さという特性が、はい、なんかこううまく合ってないんですよね、現状とね。でこれ解決するにはどうすればいいか、やっぱり高齢者の持つスペシャリティ専門性を生かせるような業務っていうのとのマッチングが問題になってくると思うんですね。でこのマッチングは人間がやるよりもビッグデータ的に処理した方がおそらく最適解が出しやすいはずですので、こういうところにこそ AI を用いるべきではないかなというふうに考えます。
AI ですか。
そうですね、今のよくマッチングアプリなんていうのが流行ってますけれども、これもやっぱり求人とそれから、個人の持っている能力とのマッチングという形でビジネスの現場にも生かしていった方がより良い未来を切り開けるんじゃないかなというふうに思うんですね。
確かにこう誰々さんに言われたからっていうよりかは、こう AI がもうバランスよくこう評価して、あなたにはこういった仕事が合いますよと言ってくれたら、こうスーッと脳にも入っていく気が
そうですね、求人さ、応募する側もこう納得感があるでしょうし、紹介される企業の側もね、あ、こういう強みのある人なんだなということを 見やすいですよね。これは高齢の方に限ったあれではないとは思いますけども。
また中野さん、番組で再雇用を経験したシニア世代、当事者にも取材をしていまして、アイデムから61歳で関連会社アイデムコーポレーションに転籍した佐藤宗則さん、62歳の男性の方なんですが、営業で培った話し方だったりとか人間関係構築などのスキルは活かせているという実感があると話してくださいました。
これもさすがですね。こういう方に学ぶところやっぱり大きいですし、話してて面白い方も多いんですよね。あんまり私は好きな言葉ではないんですが、老害という言葉も聞かれますけれども、はい、でもやっぱり人生の先輩でありますし、ロジックで押すよりもこう感情でこういうところを抑えた方が物事をスムーズに進めやすいよという知恵をたくさん持っている方たちですので、そういう、なんていうかな、経験値というものを生かすような組織の構築ができるといいですよね。
そうですよね。こう何ですかね、そういった世代の方からアドバイスいただくと、なぜかこう何ですかね、トーンがゆったりしているので、なんかこうわーって言われると動揺してしまうけれども、こうすんなり受け入れられるみたいなところがあって、ありますよね。そういったこういいポイントってたくさんあるので、そういったところを拾っていきたいですよね。
そうですね。
一方でメリットだけとは限りません。後半はシニア世代を受け入れる職場で起きがちなこんな問題について考えたいと思います。果たしてあなたは人生の大先輩にこの言葉を言えますか。その考えちょっと古いですよ。
辞任するという考えはありません。私は一生懸命こう献身的にお手伝いして、7年間やってきたわけですので、自分からどうしようという気持ちはありません。皆さんが邪魔だと言われれば、まあ、おっしゃる通り、老害が所帯組になったのかもしれませんから、そしたら入ってもらえばいいんじゃないですか。
お聞きいただいたのは、今年2月東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の会長を辞任する直前、森喜朗氏が報道陣の前で語った言葉です。あったなと思っている方もいらっしゃると思いますが、大前提として森さんのあの発言は許されるものではないですよね。ただそれとは別の角度で少し考えてみてほしいなと思っています。それはこういう価値観を心に秘めたシニア世代をどうするのかという問題です。先ほどの日本産業ジェロントロジー協会崎山代表の考えです。
時代遅れじゃなくて時代に合わせましょうよってやっていただかないと。でもっと厳しい表現ですけど、嫌だって言ったら仕事ないんですよ。で、深夜の方も変わらなきゃいけないし、当然30代40代50代も深夜のことを勉強しますけど、深夜の方も若い方のことはこんな価値観なんだとか、こんな風にやってるんだよということを勉強していただかないといけないので、やっぱりそういう場が必要だし、年取ってるから、周りに合わせなくていいじゃなくて、年を取ったからこそ周りに合わせる努力っていうのが必要なんじゃないかなと思います。
ということなんですけれどもね、
まあそうですよね。私たちも、まあ、何十年かしたらシニアと呼ばれるようになるわけですけども、まあ、すでに今、まあ、中年真っ只中ですけど、私なんかはでも若い世代から見たらすでに老害っていうふうに言われる世代かもしれないんですよね。なんかそういうことを常に頭のどこか片隅には置いておきたいなという気持ちはあるんですよ。だからその気持ちがある人とない人とでは、脳の萎縮が始まるのって大体、まあまあもうその兆しというのは見えてるんですよね、もう今ぐらいの世代から。
そうなんですか。
で、大体65ぐらいから後になってくると、もうMRI で断面を見ると萎縮が進んでるねっていう人と、まあ、まだまだ元気ですねという人とかなり差が見えてくるんですけども、どこに一番差が現れるかというと、
聞きたいです。
自分でない他の人がどう見てるかなっていう視点が持てないっていう人が萎縮が始まってる人です、なので自分はこう思うけども世間一般の感覚はこうだよねっていうセンスがなくなってきたら、もう自分は危ないと思った方がいいんですよ、なのでやっぱりそこは気をつけておきたいですよね。
まあ、自分の考えだけじゃなくて周りの人はどう考えてるのかっていうのも、こう周りを見られるか、もう自分の考えしぐらいになっちゃうかみたいなところとか、
ね、ありますよね。これはあくまでも特定の人を表すではなくて、一般論なんですけれども、でもこの番組のテーマでもありますよね。他の人の目線で見るとどう見えるのかというのをやっぱり鍛えておきたいなということで、今こういうことが問題にされてしまうのは、自分たちにとってもしかしたらこういうトレーニングが足りなかったのかもしれないということを心に銘じておきたいなというふうに思うんですよね。
あと森さんの話に戻るんですが、私どうしても気になることがあって、また女性蔑視発言をしてしまったのかと。いや、なんで、いや、もうあんなにこう世間から言われて、いや、もうどういう空気感にまた言ったらなるかって分かってるにもかかわらず、やっぱり言ってしまうっていう、これこう止められないんですかね。
今手島さんがおっしゃったことの中に一つヒントがあるんですけれども、はい、世間っていうふうにおっしゃったでしょう、はい、ね、その世間っていう言葉って人によって指すところが違うんですよ。私たちは、まあ、例えば自分の周りの人たち何人かを見て世間っていうけれども、あるいはネットの言説を見て世間というけれども、森さんにとっての世間はオリンピックの組織委員会だったかもしれない、で、オ リンピックをこう支えている政治家の方々が世間であって、でそれ以外の音っていうのはもう本当に外野であって世間ではないという認識でいらしたかもしれないんですね、まあ、ちょっと直接お聞きしたわけでないから分かりませんけれども、でも少なくともご自身のセンスはだいぶ遠いところにあったというのはその通りでしょう。でこの乖離があった時にどう振る舞えるかっていうのはすごく、まあ、確かにポイントではあるんですけれども、森さんにとっては合わせるところ合わせるべきところという認識ではなかったんだろうなというところじゃないですかね。
まあ、こう合わせるっていうところだと、その何ですかね、世間っていうのがそうかと、
うん、
そういった考え方もあるんだな
そうですね、まあ、ちょっと一般庶民としてはちょっとびっくりするような発言に聞こえてしまいましたけれども、もしかしたら私たちが70、80になった時にびっくりするような発言をしちゃうかもしれませんのでね、でそれはまあお互い様というか、いろんな意見の人がいるんだなということをやっぱり、ね、考えておくべきかなとは思います。
私たちが高齢化した時にもしかしたらこの時代がまた変わってると、
うん、
この今自分がスタンダードだと思ってる発言もまた取る側が変わったらっていうところもあると
あるかもしれないですよね。なんかこう男女平等っていうふうに言うのがスタンダードっていうふうに思ってるけれども、もしかして時代が下ったら逆になってるかもしれないわけですよね、うん、なんかあの頃なんか男女平等とか言ってた綺麗事を言いやがってっていうふうに若い世代が私たちのことを指して言うかもしれない。
なるほど。ここでいつメッセージメールをご紹介します、神奈川県にお住まいの30代の女性の方です。桜丸さん、ありがとうございます。うちの会社のシニア世代はある課題についてみんなでアイデアを出し合うことになったとき、私や他の同僚もメールで送ったのですが、担当の役員の人がなんだか伝わってこないな、全部手書きで出し直してくれる、まあ、手書きの方が伝わることもあるかもしれませんが、私たちの業務量とかそういうところを考えてほしかったです笑いと、中野さん、こういったメッセージも来ております。
ちょっと確かにそれはびっくりしますけれども、確かにびっくりするんだけども、
そうですよね、ま
あ、手書きというところで本当に手書きを求めているのか、伝わらなさっていうところをこう手書きというふうに表現されたのか、本当にあなたが求めているのは一体何だったんですかっていうところを掘り下げる必要がこれはありますよね。
世代によって何をスタンダードにするかみたいなところも違うんだな、
まあ、ちょっとこれをあげつらって揶揄するのもいいんですけれども、まあ論破するとかあげつらうのが知性だと思われがちな現代ですが、でも本当にそれが知性かというと私はそうではないと思います。相手の考えていることを理解して掘り下げて、自分と違う考え方の人がいるということを受け止められることが知性だと思いますので、こういう方の考えてきたことはどういうところにポイントがあるのかというと、やっぱりもうちょっと議論してみるのもいいかなと思いますけどもね。
そうですね、違う考え方を認めたり、違う考え方の人がいるんだというこの環境をこう受け入れるみたいなところを磨いていくということですかね。
そうですね、本質的な多様性というのはそういうところじゃないですかね。分からない考え方、自分にとってはちょっと受け入れられないけども、分からない考え方をしている人がいるということが価値なんだということを多くの人ができるようになるといいと思いますけど、
はい、そしてその考え深く古くないですかって言いにくい言葉だと思うんですけどねどうしたらいいですかね、若い、ね、世代は特に
昭和はそうだったんですねっていうかな、私なら
あとはトーンとか言い方とかですかね、
先輩はそう教わってきたんですねとか、ちょっと今の時代は難しいですかねとか、ちょっとまあ言い方がいろいろね工夫があるかなと思います。
はい、今日の特集、 やはりこう皆さんの考え方をこう受け入れていく、私たちもそのシニアの世代の方を受け入れて寄り添っていく、そしてシニアの方も私たちの考えを聞いていくっていうところですね。はい、以上今日の特集でした。
東京 FM ニュースサピエンス。東京 FM ニュースサピエンス。トゥデイズサピエンス。
東京 FM ニュースサピエンス。ここからはトゥデイズサピエンス。番組後半のこのコーナー、各曜日のパートナーそれぞれの専門分野を生かしたコーナーにしていきたいと思っています。今日木曜日は脳科学者中野信子さんがパートナーでいらっしゃるということで、中野さんの、先ほど番組の冒頭でもご紹介しました、なんで家族を続けるの、こちらをサイン入りで3名様にプレゼントするということで、この本についてお伺いをしていきたいと思います。まず内田八重子さんとの共著なんですが、はい、あれ内田さんとの共通点ご関係というのは。
そうですね、やっぱりちょっと家族に関してわだかまりを感じてきたねこれまでというところで、初めてお会いした時対談の場だったんですけども意気投合しまして、あんまりこう家族に関して疑問を持つっていうことってそんなに許される風潮ではありませんでしたので、これまでね、そういうところをちょっとこう、まあ、世間から隠れながらもちょっとこう心に溜めて生きてきた2人だったねっていうところを共通かなと私たちは思ったんですね。
中野さんが出されている本の中にもそういった内容が、過去の本にも書かれていましたもんね。
そうですね、誰が悪いというのではないんですけれども、なんかまあこれこそこう人間の業というか、独り立ちするまでに何十年もかかるので、特に現代はもうすごく独り立ちするまでに長い時間を未熟なものとして過ごさなければなりませんので、それだけ親との関係というのは濃くなってしまうんですよね。でそうするとこう親の方も負担が大きく、この方も自立したいんだけども自立することが親に対する攻撃になってしまうということで、またそこでも齟齬があると、その辺が苦しさの源かなというところもありますね。
内田さんの印象というのは、
すごく素敵な人なんですよね、はい、文章なんかでご存知の方も多いと思うんですけれども、とってもキレのいい文章を書かれるので、どんなに鋭い人でもしかしたら怖い人かもしれないなと思ってお会いしたら、もうとてもこうまろやかな感じで、でもとても言葉は深く鋭くて、知性の磨かれた人なんだなということを感じる、もう文章そのままのような人で、もううっとりする時間なんですよね、ややこさんと会うときってね。
時間はあっという間に。
あっという間です。
過ぎていくわけですね。本の読む、本のですね、第一章から、ずっとありまして、どれもすごい気になるテーマなんですけれども、キキキリンさんの結婚生活は生物学的にはノーマルという
そうですね、はい、でも私たちのこう社会通念だとお父さんとお母さんがお家にいて、でそこにこう子供がいてというのをやっぱりこう刷り込まれていると思うんですけれども、でも生物界一般で見るとそれってそんなにスタンダードじゃなかったりするんですね、はい、この番組は山際先生も、はい、いらっしゃると思うんです、月曜日にいらっしゃると思うんですけども、霊長類ですらそれが別に普通ではない、なんかオスの周りにメスがいっぱいいて、でメスに子供がくっついてるとか、はぐれおざるがいたりとか、いろいろありますでしょう。なんか一夫一婦制でこういう子供を育てるという形ってそんなに一般的かというとそうでもなかったりで、人間社会でもそんなに一般的でもなかったんですよね、歴史的に見ると、っていうような話を中で展開を
全て話してしまったらっていうところがこのまま聞くとそれでそれでそれでって言っても全部本が解き明かされてちゃうかここでだけコロナ禍での家族の在り方っていうのもいろいろ見直されてきたりとか、逆に、ね、なんて言ったらいいんでしょうかね、密になった家族もいたりとか、いろいろ形様々だと思うんですけど、これから変わってきますかね。
そうですね、基本的には私たち絆を大事にする生き物ですので、そういうことに対するこう思い入れっていうのはそんなに変わらないと思うんですけども、ただその思い入れの表現の仕方が変わっていくんじゃないですかね。近くにいることだけが相手を大事にすることとは限らない、で近くにいられないから、じゃあコミュニケーションどうやって取ろうかとか、一緒にいないことが優しさだったりする場合もありますよね、うつさないとか、会わないことが相手を大事に思ってるっていうことなんだとか、なんかそういうことを伝える方法をなんかまたこれから SNS なんかの手段もありますけれども、はい、他の方法ででもどうやって工夫していくんだろうなっていうの楽しみに見たいなと思いますけど、
はい、ありがとうございます。なんで家族を続けるの、ぜひ書店でもお手に取っていただきたいと思います。そして来週以降のこのコーナーなんですけれども、中野さんにあなたのお悩みに答えていただこうと、答えてくれますと。
誰もメールくれなかったらどうしよう。
いえ私もさっきこそこそっとどうしたら緊張しないのになりますかねって言って聞いてしまったから、もういっぱいいらっしゃると思います。ぜひ中野さんに相談したい、聞いてみたいことをお寄せください。私も次回はどんな悩みを打ち明けようかなと考えておきます、
はいはい、
以上 Today's Sapiens でした。東京 FM ニュースサピエンス、それでは本日のラストナンバーです。離れ組で家族の風景。
7時には帰っておいでとワイパンマザー、どこにでもあるような家族の風景。キッチンにはハイライトとウイスキーグラス、どこにでもあるような家族の風景。
ニュースサピエンス。
お送りしてきましたニュースサピエンス、そろそろエンディングです。
中野さん、第1回の放送いかがでしたか？
もうあっという間に終わってしまいましたね。もうもっと喋った方が良かったかなと思いながらも、まあ、でも最初だからこんなもんでしょうか。
来週以降もよろしくお願いいたしますそして中野さんと内田八重子さんの共著による新刊、なんで家族を続けるの、中野さんのサイン入り3名様にプレゼントいたしますが、当選者の発表は発送をもって返させていただきます。そして今日はもう一人、第1回目の放送ということでスタジオに来ていただいています。この番組ニュースサピエンスの月曜日火曜日を担当する高橋まりえさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。月曜日火曜日担当させていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
中野さん、初めましてです。
初めまして、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
週明け月曜日はどんな放送になりますか？
はい、月曜日なんですが、今日ですね、青山に児童相談所が開設しました。で、ね、いろいろ賛否もありましたが、このニュースを受けてですね、子育て中のお母さんはもちろんなんですが、まあ、このコロナ禍でもだいぶ話題となりました孤立という社会問題について考えたいと思います。で、月曜日のパートナーなんですが、人類学者で前京都大学総長の山際十一さんをお迎えします。
はい、先ほど中野さんからもお話が、
山際先生面白いですよ ね。ゴリラの第一人者で、知らない方にお伝えしたいのは、ゴリラの研究といっても、机の上で、ね、データを見たりではなく、実際にルワンダなどで2年間ゴリラの中で生活をして、ゴリラの生態をもう事細かく知ってらっしゃるの で、ゴリラと私たち人間の遺伝子って本当に近いものがあるそうなので、そういった観点からもちょっと孤立というものをどう捉えていくべきなのかなってことを伺いたいなと思っています。
そうですよね、チンパンジーと人間の言語機能って、遺伝子で見るとアミノ酸2つ分ぐらいしか違わないんですよ。すごいよね。
めちゃめちゃ近いんですよ。で、さらにゴリラはどうやらもっと近いらしいので、ちょっともうドラミングしながらお伝えしようかなって思ってるぐらいでございます。
混ざりたい
ぜひぜひお待ちしてますよ。
ゆくゆくはもしかしたらコラボレーションもあるかもしれない。
こともぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。
毎週月曜日楽しみにしています。さあ、それではメッセージ、今日のメッセージテーマ、あなたの隣のシニア世代、いつご紹介しましょう。50代女性、ラジオネーム青さんです。ありがとうございます。 夫が4月11日に60歳を迎えます。まだまだ若い夫でも来年の3月で一旦定年になります。その後働いた場合は収入はかなり減額されます。65歳まで今のままの年収で働けたらいいのにと思いますが、やはり会社も若い人たちにポジションを与える必要があるのでしょう。仕方ないことです。政治家には安定がないのに、どうしてサラリーマンには、あ、ごめん失礼いたしました、政治家には定年がないのに、どうしてサラリーマンには定年があるのですかね、といただきました。はい、そうですよね。もういろんな、問題がありますもんね。こういったテーマまた番組の中で取り上げられたらと思っています。今日のニュースは明日の歴史にどう作用していくのでしょうか。ニュースサピエンス、今日の相手は東京 FM 手島千尋と
中野信子でした。Mm-hmm.